屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time。 眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第168回、今回も、リョウやルチア、ワッツがいないっていうことなんですけども、まあ、今回もゲスト会ということで、今回のゲストの方は久しぶりですね。お久しぶりですね、早速出ていただきましょう。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
はい、お久しぶりです。長谷川鳥です。
長谷川さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、久しぶりですよ、長谷川さん。
そうですね。何回以来だ。結構経ちましたかね。
なんか、前もっていうか、前、なんかゲームマーケットの話をしたような気もするんですけど、ボザさんの話の時です。ボーザさんの。
そうです。
あの回ですよね。
あの、ピーピーって。
いや、あの時点ではまだちょっと言えないという。
そうでしたね。
とこでピーピーが入ってる感じの。いやー、ね、だからまあ、ボードゲーム、ね、あの、その、同人というか、そういう界隈の方は、まあ、ご存知というか、ですけど、まあ、あとはあれですよね。格闘技系のね、ポッドキャスト。棒FC っていうね。
はい。
ボードゲームの棒と UFC っていう格闘技の合体した名前っていうか。
はい。
まあだからそれが好きな方にはたまらんっていうね。僕ちょっとね、やっぱりね、なかなか格闘技系のね、方の話は、なかなかやっぱまだ、ダゾーン僕入ってるんですけど、
ああ
配信されてるダゾーンで、ね、見れるやつを入ってるんですけど。
はい。
なんかね、最近アニメばかりちょっと見てて。
ああ。なるほど。
サッカーすらも見れてない状態なんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、
サッカーは見ないと。
いや、サッカーも見れてないし、F1 も見れてないしっていうので、ね、長谷川さんに一度あれだけは見てくださいって言われた。
はい。
その、UFC の、
はい、はい。
なんかその、何て言うんですかね、あれは、ドキュメントじゃないですけど、その番組みたいなやつを。
はいはい。まあでもあれも長いですからね。
そうそう。あれをちょっと、なんか、ある程度見ただけぐらいの状態なんです
か。いや、十分です。
十分なんですか。いや、でもね、まあ、面白いんだろうなっていうのは、もうね、以前、こう、長谷川さんから映像を見せさせていただいたのから、ね、
はい、
思ってるんですけど、なかなか見れてないというところではあるんですけど、うん、まあそういう、ポッドキャストもやられてるという。まあね、そのやっぱりそのさっきの同人か、界隈で知られてるっていうのは、いわゆるボードゲーム、アナログゲームのなんかあの、アートをね、
はい、
やられてるという長谷川さんなんですけど、まあ、今回はあれですか？どういう話をしていただけるのかなっていう。
いや、まあじゃあまず今度、ゲームマーケット神戸。
めっちゃ、なんかストレートに来てくれ、ストレートに来てくれるんですよね。なんか、変化球来るかなと思ったら、このままの流れでいい。まあ、いいですよ。ね、僕は、まあ、りょうさんともね、何回か前に話してましたけど、 僕ら大阪に住んでるんですけど、長谷川さんはね、関東の方なんですけど、
はい、
今回、ゲームマーケット神戸っていうのが、3月のいつでしたっけ
?12日
です。12日ですよね。に、あって、まあ、そこで、まあ、いわゆる、アナログゲームの最大のイベントというか、東京の方はビッグサイトで年2回やって、まあ、もっと大きい規模なんですけど、まあ、でも、関西でも、まあ、僕からするとね、まあ、十分大きなイベントだとは思うんですけど、
はい。
まあ、そこで、長谷川さんが、出展されるってことですよね。
はい、そうです。
ブース名がモグワイですよね。
はい、今回も。まあ、今回
も。毎回変わる。毎回変わるのなんか別のポッドキャストのなんか名前のような。モグワイさんっていう。これ、いわゆるブース番号とかも決まってるんですよね。
ブース番号ね、決まってますよ。
僕、あれなんですよね、アマゾンで、カタログ券のやつをこう予約してるんですけどね、
はい、はいはい。
また来ないっていう。
ああ。
なんですけど。ブース番号何番になるんですかね
?G06 ですね。
G06。
はい。
まあだから、そのね、なんかまあカタログとか持ってる方はそれ見ていただいて、とか、ゲームマーケットのページにも載ってますよね。
載ってます。
載ってますし、まあ実際そして、神戸の、なんていうとこ、国際展示場っていう、これ、ポートピアアイランドでしたっけ？
そんな名前だった気がしますね。
まあ、調べていただいて。ポートライナーに乗って。そうですよね。
乗っていくやつですかね。
乗っていく
やつです。
なんか本当になんかもうそこの、なんかこう、人工島になってるんですけど、もう本当に、そういう、なんかこう、イベントとか、会社とかね、そんなんしかないような場所なんですけど。
はい、はい。
そこにいて、まあ、その G の06、06ですか？
はい、そうです。
に行けば、まあ、長谷川さんがいてるよっていうことですよね、はい、これね。
そうです。います、います。
でね、なんかまあ、まあ、全く、まあまあまあ、いわゆるあれですよね、知らない方に説明すると、
うん。
コミケって有名な、なんかね、同人誌の、まあ、漫画だとか、そういう販売即売会っていうんですかね、なんか
はいはい。
それの、アナログゲーム版っていう感じでいいんですかね、説明的には。
いいですね。
ですよね。
そうですね。まあ、なんていうの、個人出版というか、うんうんうん、非出版で、僕みたいに出しているものと、
はい、
企業と、うん、あと、ショップとか。
あ、そうですね。
はい。まあ、ごちゃ混ぜですけど。
ごちゃ混ぜですよね。
はい。うん、
だから、まあ、企業とかだったら、いわゆる、一般的に流通してるような、ドイツゲームだとか、はい、そういうのも販売したりもしますし、っていうとこですよね。はい、で、まあ、でもなんかこう、まあ、僕らさ、メインっていうのは、そういう、一般のやつっていうのは、結構お店で買えたり、通信販売で買えたりしますけど、はい、まあ、同人さんっていうか、そういうのも、個人のやつも、うん、まあ、今はね、結構流通もしたりもしてますけど、基本的にはなんかここでしか買えないとか、いうのも多いというか。
そうですね。
まあ。
このゲームマーケットの一番の特徴って、うん、同人誌の即売会と違うのは、はい、まあ、音楽とかともちょっと違う独自なところっていうのは、うん、その場で、遊べるっていうところだと思うんですよね。
そうですよね。これ、大きいですよね。
うん。
いや、もう本当になんかこう、そこで、まあ、売ってて、特に、同人とかそういう個人のやつだと、まあ、はい、まあまあ、初めて見るものが、ね、お客さんフラッと行ったら、何かわかんないわけですよね。はいはい、で、そこで、まあなんか、僕はそのコミケあんまり行ったことはわかんないですけど、あんまりその、じっくり立ち読みとか、できなさそうな感じするじゃないですか。僕わかんないですけど。
ね。だし、本ならまあ、ペラペラと見れば、うん、ちょっとまあ、この絵かなとか、そういうのはわかるじゃないですか。
わかりますよね。
ゲームはやってみなきゃわからない。
そうですね。本当に、まあ僕も素人なんで、ね、偉そうなこと言えないですけど、全くこう、いろんなジャンルのゲームはありますし、いわゆる出来というかね、
はいはい。
なんじゃこりゃっていうような、まあ僕はなんちゃこらってゲームも好きですけど、
はい。
から、 なんか、プロ、顔負けの、みたいなとかね、本当にいろんな、もう、幅広く、こう、いろんな方に振り幅があるんで、それが、ブースによっては、そこの、その場で、それを実際ゲーム、お試しであって、自分がやって、はい、あ、これ自分に合ってるなとか、面白いなと思ったら、すぐ変えるっていうのが、
そうですね。
素晴らしいですよね、これが。
うん。だから、買うもんなくても、うん、まあ、楽しめる。
あ、そう、遊ぶだけでもいいわけですもんね、なんかこう。
そうです、そうです。
うん、なんか遊んで絶対買わなあかんっていうようなね、なんかこう、強烈なセールスっていうのは。まああるかない、ね。あるかもしれないですけど、多分基本的にないですもんね、その。
はい、
だからまあ、遊んで楽しかったなって言って、どうしようかなと思って、うん、いや、またっていうふうに全然いけるんで、うん、ね、本当に楽しみに来るっていうだけでもいいかなっていう。
うん。
まあ、ここまで言ったからには、長谷川さんのブースでは、遊べるんです。はい、遊べるんです。
遊べます。
遊べますよね。
これ、ね、うちはないですっていうもんね。
私有ブース、私有スペースありませんって言われたらちょっとびっくりしましたけど。
はい。あります。
あるんですね。長谷川さんとか今回はなんていうゲームが？
今回はですね、はい、2つ持っていくんですけれども、
うん、はい、
まず、読み人知らず。
読み人知らず。
はい。まあ、もともと、ネットに上がってるフリーゲームなんですね。
ああ、もう自由に見れる、見て自分でそれをできるっていう。はい、それを売るっていうのはめちゃくちゃひどくないですか、それは。
そう。
いや、そうなんですよ。
いやいや、そうではなくてですね。はいはい、まあ、だいぶ前に僕がそれを、うん、まあ、ひょうなことから知って、
はい、
自分で遊ぶようになったんですけれども、
うん、
ですね。簡単に説明すると、
はい、
みんなで書く俳句なんですね、
うん。なんか難しそうじゃないですか、俳句って。
で、まあ、決まりって言ったら五七五じゃないですか。
まあ、そうですね、五七五。はい。
はい。その五七五が、空きマスになってる状態。
うん、
要は何にも書いてない五七五の、
はい、
マスの書いてある短冊があるんですね。
はいはいはいはい。
あるというか、用意するんです、自分で。
はい。
で、それを人数分用意して、うん、まず1文字書くんですよ。
1文字だけ？
はい、1文字だけ、はい。で、その時の決まりは、
うん、
漢字ダメ。
あ、漢字ダメ、はい。
英語ダメ。数字ダメ。
あ、数字ダメ。
はい、ひらがなだけです。
あ、
カタカナもダメです。
あ、ひらがなオンリー、はい。
はい、っていう決まりのもとに書いて、
はい、
全員が書き終わったら、
うん、
まあ、ここはいろいろあるんですけれども、うん、僕がやっているやり方だと、サイコロを振って、
サイコロ
3が出ましたってなったんですね、
はい。
3つ隣の人まで全員が回すんですね。
くるくるくるっと3。
はい。
へえ。
そうすると、1文字書かれた、
開きますよね。
が来るわけです。
自分じゃない人のやつが。
はい。
はい、
で、2文字目を書きます。
あ、その人のやつに、
2
文字目を書くわけですね。
はい、そうです。
ははは。
で、それを五七五分繰り返すと、なんだかよくわからない。
あ、超合作ってことですか？これ、いろんな人の。
そうです。協力ゲームですよ、言えば。
あ、確かにあれですよね。その、なんかこう、なんか、クーというのが来て、
はい。
そこに、全く言葉的に変な言葉を入れてしまうと、
はい。
文章にならなかったら、それはそれで、ちょっと無茶苦茶になっても面白くないですもんね。なんかこう。
そうですね。だからある程度は、前の人たちが書いた文章を組んで、つなげたいとこですけど、
うん
うん、ただ無理な時もあって、
確かそうですよね。
僕ら世代で言う復活の呪文みたいなのができる。
全く意味がない言葉じゃない。
ペペペみたいなのができるんですが、それはね、いいです。気にしなくて。
あ、いいですか、もう。
はい、そういうこともあります。それも楽しみつつ、うん、まあ、いいのができる時もあるので、綺麗な句だったり、
うん、
しょうもないのだったり、うん、できたのを見て、笑うっていうゲームです。
なるほど。なんか今度は、なんですかね、この商売、勝敗を決めるとかそういうのじゃなく、
はいはいはい。
なんかめっちゃ面白いのできたなとか、こう偶然にもとか、
そうです。
こう全く意味のない言葉の何なんだこれはみたいなとかで、
はい。
あ、楽しむということですよね。
そうです。
いいですね。なんかこう、ライトに。しかもなんか、もう今、僕ルール聞いて、もうできそうですよ。
できるでしょ
これ、それを売るってどういうことですか長谷川さん、それを売るって。
ねえ。
どうやって売るんですか？あ、その短冊を作ったってことですか？
そうです。あの、ちょっと話を戻すと、はい、その、すごく面白いな、これと思って、一時すごく遊んでたんですね。
はいはいはい、はい。
遊ぶたんびに、そのメモ帳じゃない、用紙を、短冊を、プリントアウトしてカッティングしてたんですよ。う
ん、あ、長谷川さんが自分で作ったやつをプリントして。
そうそうそう、はい。
はいはいはい。
もうめんどくさくなっちゃったんです、それが。
あ、遊びたいのに、もうそのプリント出すのがもうめんどくさいわと。
なので、はい、メモ帳印刷で
作
印刷したんですよ。
作っちゃったんですね。
はい。で、これでもう一生分ぐらいあるなって。あ、
自分で遊ぶにはこれでもいいわと。
はい。40枚綴りが、60冊ぐらい来たか
った。いや、その時点ではそれをね、もちろん売るとか考えなくて、要は自分のために作ったわけでしょ？
そうです、そうです。
どんだけやるつもりなんですか？
で、遊んでたんですよ。
はいはいはい。
で、面白い句ができるから、はい、写真を撮ってツイートしてたんですよ。
あ、いいですね、いいですね。
そしたらですね、はい、それを見た、うん、この読み人知らず好きの方が、
他の。
はい。あの、欲しい。
いや、なりますよね、それ。いや、ええの、長谷川さん持ってますやん、これ、って。
そうそう、はい。なので、じゃあ、まあね、持て余してるし。
持て余してたんですよね、やっぱり。その量は。
あってもね。あの、かなり、原価に近い状態で、はい、まあ、何円っていうところはちょっと抜いて、うんうん、
はい。
譲りしてたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
それをやってたらですね、
はい。
あの、とあるショップの方が、
おお、
それうちで置きません？僕そのゲームすごい好きなんですよねって話になった。
そこにも読み人知らずファンが。
はい。
はいはい。
で、これはさすがにまずいと思って。
確かにそうですね。売るってなってくると。
はい。それで、まあ、その読み人知らずっていうのは、スゴロク屋さんが出されてる紙ペンゲームの本に、
はいはい。
スモール出版さんのに載っているので、
うん、
作者誰なのかを聞きに行ったんですね。
ああ、そうですよね。まあ、そうですね。
はい。で、まあ、いろいろあって、出版社の方に知りたいんですって言ったら、なんでそんなこと知りたいんですかみたいなやり取りをして。
確かにそうです。
まあ、これ、こういうことで、うん、っていうことで教えてもらって、連絡を取ったら、
はい、
あの、許可をいただけて、
うん。
それでメモ帳を最初、販売して、
はいはいはいはい、
うん。なんですけど、今度、その、ペガさんもたまに行く、ね、オープンゲーム会ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あそこに行って、うん、メモ帳を手に持って、このゲーム遊べませんかって言うと、なんか、いぶかしがられ
る。確かに。あんまり、僕も、回数はそんなに行ってないですけど、そういう、はい、いわゆるボードゲームのね、オープン会行った時に、メモ帳を持ってゲームしましょうっていう人、はい、見たことないですからね。
ね、だってドイツから持ってきたような、この、
はい、箱です、箱。
ちゃんとした箱のかっこいい絵の、
はい。
ねえ、
はい、
渋いおじさんとかがいっぱい書いてある
から。なんか渋いおじさんですよね、あれ。
そこにメモ帳を出しても、
うん、
要はこう、集客あれだけど、なんて言うんだろう、その、なかなか食いついてもらえないと。
いや、だいたい箱を両手に持ってますよ。両手で箱を持って、これしませんかですよね。はい、それが、もうメモ帳だとね、なんか、それは面白いのかってまずね。
そうなの。だから、昔の自分でプリントアウトしたメモ帳よりはだいぶマシになったけど。
あ、そうですね。ちゃんとしたメモ帳ですからね。
うん、まだ、まだ弱い。
まだ足りない。
もう一声みたいな、ま、お話を何度か聞いてて、
はい、
自分でもそれは感じてたので、
うん、
それで箱に入れました。
あ、メモ帳箱に入って、箱に入ってるんですね。
あと、鉛筆。
あ、もうそれですぐ書けるやつ。
はい。と、まあ、さっき言った僕のやり方だとサイコロが。
はいはいはい。
必要なので、まあ、それは入るスペースを用意して、絶対ではないので、
うん、
はい。まあ、用意してっていう感じで、うん、まあ、箱に入れて、まあ、箱に入れると何がいいかっていうとですね、うん、まあ、一つはさっき言った。
遊んでもらえる
遊びませんかがやりやすい。 はい。で、もう一つはですね、はい、遊んで、うん、これ気に入ったなっていう短冊を、うん、取っとけるんですね。
なるほど。このメモ帳だけだと、その場では盛り上がるけども、
はい。
それこそ持って遊ぶわけじゃないですけど、なんかこう、知らん間にどっか行くみたいな感じになりそうですもんね。
うん。
気に入ったらこの箱に入れておけば。
そうですね。
うん。また次、遊ぶときにまたね、それを開けるわけですから、開けた時に、前こんなんあってって言ってまたね、
そうなん
ですよ。おもろいってなりますよね。
はい。それで、何この変なのってなって、うん、ルールを説明して、どうって言うと、うん、ああ、それ面白そうだ、じゃあやってみようかってなりやすいっていうのもあるので、
うんうん、
で、まあ、箱にしてみました。
ああ、にしてみたんです。これはこの前のゲームマーケットからなんですか、この箱っていうの。最近ですか。
そうですね、ああ。去年の秋に、うん、初めて出して、
うんうん、
関西に持っていくのは今回が初なんですけれども、はい。
いいっすね。
面白いですよ、これ、うん。面白すぎてすごい遊んでるので、
はい、
お気に入りの短冊がもりもり溜まっていくわけですね。
はい、
僕以外にも、うん、まあそのメモ帳を写ってくださいって言った方とか、うん、はいはい、まあ、他の仲いい方で、うん、すんごい遊んでる人がいるんですよ。
あ、これをね。
うん。はい、何かにつけて遊んで
る。何かにつけて。
やっぱりすんごいいっぱい持ってるんですね。
ああ、やっぱ傑作生まれるんですね。何かにつけてやってると。
そうなんですよ。
うん。
名作、傑作、珍作がいっぱいあるんですよ。で、これもったいないなと思って、うん、一つまとめて本にしてみようということで。
なるほど。
はい。いくつぐらいあるかな。多分、おのおの多分800ぐらいは持ってて。
すごいな。
まずいくつか自分の中でいいのを選んでくださいと。
うんうんうん、
僕らの間だと、A ランクって呼ぶんですけど。
あるんですよ、それランクが。
はい。
いいですね。
ランクのクはね。
はい。
漢字の句です、
ね。漢字の句、ここね、今ラジオなんで伝わらないんですけど、こう大事ですよね。句はちゃんと、俳句の句ですよね。
で、それをやって、やっぱり僕の手元に来たのが、500ぐらいかな、うん。
すごいな、500。
はい。そっから選定して、
審査員。
はい。だいぶ入れて、いくつ入ってるかな。まあ、本にしましたね。新書サイズの。
本になってるんですか？
はい。箱の方はですね、うん、読み人知らず遊びやすいってことで、読み人知らず便利箱って名前で出してるんですけど、はいはいはい、本の方は読み人知らず傑作選っていう名前で、
なるほど。
新書サイズで、こっちにも一応ルールは書いてあるかな、うんうん、書いたと思うんですけれども、うんうん、まあ、基本ね、うん、本当に、庄内句がいっぱい入ってて、
うん。
108ページにまとめたんですけど。マジっすか？
いや、これ売り物というかね、本として売ってるんで、あれですけどね、はい、なんか、一個だけなんとなくね、ちょっと、どんなんかっていうのを、一個だけ紹介してもらうことできないですか？なんか。
ああ、じゃあ。
例えばみたいな感じで。
何ページぐらいがいいですか？
何ページ ?56 ページぐらいで。
56ページ、ご覧かな？パッと見てみようかな。じゃあこれで、
はい、
納得の、
納得の、
据え置き価格、おじいちゃん。
おじいちゃん据え置き価格。これほんまに、何ですかね、その最高、今のルールで、こうみんなで作って、はい、こんなことになったわけですか？
はい。
最後、なんでおじいちゃんになってしまったんですか？なるほど、こういうことが起こるわけですね、これ。
はい、こういうのが、いっぱい入ってますね。い
や、これ傑作選だけでちょっとやばそうですね、これ。
これだけで面白いと思うので、
うん、
はい。ぜひ、と思います。これは、うん、便利箱の方は、
はい。
ボードゲームショップとかに置いていただいてるんですけど、うん、 本の方はね、どうしたもんかなと思って、イベントでしか今のところ出してないので。
なるほど、なるほど。
はい。
今回、本は出るんですか？
はい、持っていきます。ということ
は、逆に、その、今の間だと、買えるのはこういうゲームマーケットとか、そういう時だけですよってことですよね。
そうですね。
うん、まあ。これからはね、どうなるかはわかんないんですけど、はい、いやー、これちょっとね、やばいですね、傑作戦も。
はい。
これ聞くと、え、はい、まあメモ帳でもゲームはね、フリーってことで調べたらできるとは思うんですけど、調べたらっていうか、はい、今ラジオ聞いただけでできるかもしれないですけど。
できるでしょうね。ね。
で、今やっぱメモだけ持っててね、多分、このね、まあ長谷川さんって名前出したら別なんですけど、屋根村メンバーのね、いつも僕ら家に集まってやるんですけど、
はい。
いっぱいボードゲームをね、積んで、用意して、はい、で、さあボードゲームしようぜって時に、いや、まずこのゲームしようって僕はメモ帳だけ出しても、多分スルーされそうな気しますからね。
ですよね。
箱も欲しいなって思いますしね。いや、傑作戦も欲しいなって思いますよね。この今の話、おじいちゃんとかそういうの聞くと。
その、秋に販売した後に、はい、ツイッターを見ているとですね、うん、遊んだ方が句を写真を撮ってアップするんですね。
いいですね、いいですね。
はい。それ見てると、もうどうにかそこら辺をまた集めて、
はいはいはい、
もうなんか、工事編ぐらい分厚いの作れないわ。
できそうですよね、これ。
とね、面白いのがね。
これ、ツイッターで例えばハッシュタグとか決まってるわけではないですか？これ。
ああ、まあ、読み人知らずで調べると、
エゴサーチ的なやつで、
できるんですけど、うん、ただあの、なんか啓発系のセリフとかがいっぱい引っかかるので結構ね本気よく見ていかなきゃいけないんですけど、うん、あのモグワイの、うん、アドレスで、
はいはいはい、
面白いのを見つけてできるだけリツイートをしているので、
そしたらモグワイさんのアカウントチェックしてたら、
はいはい、
見れるってことですね。そういうのがあったら、
そうですね、
共有できますよね。
はい、
いや、それで
それ見て、うん、また引っ張り出して遊ぼうかなってなってくれて、誰かがまた面白いの作ってっていうね、
そう、
幸せの連鎖が
起きる。できますよね。で、見てるだけでめっちゃ面白いし。
面白いですよ。本当面白いですよ。
ちょっと我こそはっていうのはなんか面白いのできた時はね、ぜひまた上げてもらえたらっていう。
はい。
いや、いいですね、これね。あの、要は、本当に今言ったみたいに、ボードゲームって結構、あの、やられて、こう、どうだったっていうのを、上げる方は、いてるのはいてるんですけど、
はいはい。
連鎖的なことはね、なかなか生み出しにくいですけど、
うんうん、
これは連鎖できますよね。なんか、うん、大喜利に近いというか、なんかこうやって面白いなと思ったら、僕も私もっていうのが、こう、広がっていってみんな共有してってっていうのが、
はい。
いいですね、これ読み人知らず。
はい、そうなんですよ。作品が残るっていうのがこのゲームの、
うん。
遊びのまたいいところですよね。
あ、そうですよね。ボードゲームじゃあまあ一応終わった後の写真を撮るぐらいがせいぜいですから。
そうなんですよ。あの、よくお絵描きゲームとかだと、うん、水性ペンで描いて消せるタイプあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それでもいいんですけれども、うん、ゲームできるんですけど、はい、あえてメモ帳にしてるのは、
うん。
やっぱ残せるからですよね。
いいですよね、なんか残せる。
だから消耗品なので、うん、ちょっと購入どうかなって思う方もいると思うんですけれども、はい、あの、亡くなっちゃった場合はメモ帳だけ別個で。
あ、買えるんですね。
一応、イベントだと、
うん、
余計にメモ帳だけを持っていくようにはしているので。
はいはいはい。
はい。
こう長谷川さんが、こう、根拠を打って、続けてる限りは、こう、
そうですね。
全然もう思う、その消耗品やからとか思わずにもガンガンやっていけと。
はい。
あなたは買えばいいと、イベントで。
そうです。説明書の裏に、うん、一応短冊の文字が書いてない状態のものを印刷してあるので、なんならコピー機で
それ親切ですね、それ
やってもいいと思うんですよね。ただ切る手間があってちょっと面倒なので、
そうですよね。あのメモ状態のやつはいいですね。ペロってこうちぎれて、
はい。
扉システムって何やるんだろうねっていう。 演者とか監督さんと触れ合えるし、
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい、
スタンプカードは知りません。なんでじゃあ俺じゃあ損してんじゃん。
坪井さんまで飛び出しましたもんね。
スコーレはメールアドレス自体が連合責任ですからね。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
新肉まんじゅうもう一回来てくれます。
うん、
思いっきりこの読み人知らずに時間を思いっきり取りましたけど。いや、面白そうですけど、他にもあるでしょ今回出されるの。
はい、そうです。もう一個。こっちが新作なんですけれども。
こっちがメインじゃないですか。まあ、まあ、ね、あれですけど、新作。
はい。こっちはですね、
はい、
みんなでポンコツペイントっていうゲームです。
みんなでポンコツペイント。いや、なんか、こうね、実際、モグワイさんね、僕前購入させてもらったのって、8ビットトリックじゃないですか。
はい。
トリックテイキングっていかにもなんかこう、ボードゲームっていうかカードゲームって感じなんですけど。
はい。
全然このポンコツペイントっていうのは全く予想ができないんですけど。
昨日が、読み人知らずがワードゲームっていうジャンルだとしたら。
はいはいはい、はい。
こっちはですね、お絵描きゲームになります。
お絵描きゲームね。いや、僕はなんか、ボードゲーム興味があって、結構そのお絵描きゲームっていうのがあるよとかいうのをね、はい、耳したり目にしたりってして、でも実際遊んだこと僕ないんですけど、そういうシリーズのやつ。結構たくさんあるじゃないですか、なんかいろいろ。
ありますね。
でもこの、ボードゲームとかカードゲームっていうのを、あまり普段されてない方からすると、こう、さらにお絵描きゲームって一体何だってんいう感じになると思うんですけど、このポンコツペイントっていうお絵描きゲームっていうのは一体どういうやつなんですか？
そうですね。これもですね、
はい、
もともとポンコツペイントっていう名前で、うん、7年ぐらい前かな。結構前に一回発売されてます。同人ゲームというか創作ゲームとして出てるんですね。
出てたんですね。はい、はい。
はい。それを僕が3年ぐらい前に遊ばせてもらって、うん、これは面白いなと思って、
うん
うん、
はい、
また出ないかな、出ないかなと思ってたんですけれども、うん、やっぱいろんな事情があってね、
うん、
作れない環境だったりもするかもしれないです
ね。はいはい、はい、それはね、
はい。なかなか出ないなと思って、うん、ちょっと人づてに作者の方を紹介してもらってまた、
うん、
あれ出ないですかっていう話をして、
はい、
でもし、お忙しいようでしたら僕の方でやって、いうのどうですかね、
うん、
みたいな話したら、まあいいですよっていうふうになったので、今回ちょっとルールを付け出して、
はいはい、
みんなでポンコツペイントっていう名前でリメイクするんです。
なるほど、リメイクなんですね、これは。
はい。で、まあペガさん言ったみたいにお絵かきゲームって結構あるんですよ。
はい。
有名なとこだとテレストレーション。
はい、テレストレーション。
いろいろあるんですけれども、うん、みんなでポンコツペイントの一番の特徴はですね、うん、
はい、
絵が苦手な人でも全然苦じゃないってとこです。
僕じゃないですか。
そうですか。
いや、僕絵苦手なんですよ、すっごい。
絵描きゲームって、
はい、
やっぱりそこがハードルになってる人はいると思うんですね。
そうですよね。だからそう、いや、実際購入する気があんまり起こらないのはそこが多くて、
はい、
ワッツとやれないですよ、僕。
ああ、そりゃあね。でもね、
はい、
大丈夫です。このゲームだと、
できるんですか？
画力は平等になりますよ。
画力平等？え、画力平等？マジですか？はい、いや、劇場版ソードアートオンラインの UI デザイン、はい、ワッツやってるんですけど、その、はい、そのワッツと平等に戦えるんですか、僕、このゲーム。
戦いますよ。
マジですか？
黒板にすごい北斗の拳を書いてたワッツ
さんと。もうあの時点も、中学校の時点のワッツにも僕今43歳の僕勝てないんですけど、これなら勝負できるんですよね。
ちょっと脱線していいですか、ね、
はい。
僕中学校の時に机に、スプラッターハウスの主人公の絵を描いてたら、はい、そのクラスの友達が知らない人が、はい、なんかすごい、うまい絵があるんだって。
ワッツと一緒じゃないですか。しかも。
いや、 一緒だなって思って聞いてました。
しかもそういうやっぱスプラッターウスで知らない人だったらあれですけど、それいわゆる J ホッケーマスクのね、かぶってる、ホラーホラーマッチョな感じじゃないですか。リアルタッチな感じがちょっと似てますよ。腹鉄そうじゃないですけど。
そうなんですよ。
似てますよね、長谷川さん。
いや、まあそんなね、僕とも平等になります。
長谷川さんとも僕平等で戦えるんですか、ポンコツペイントなら。
はい。
マジですか。
どういうことかっていうと、はいはい、このゲームで書いていいのは、うん、直線。
はい、まっすぐ。
はい。か、正円、綺麗な丸。
え、どっちがしか書けないですか。
はい。この二つしか書いてはいけません。
それってどうやってゲーム、どうやってゲームなんですか、それ。え、丸と直線だけで
表現するんですよ。
表現する。
まあ、お題カード。
はいはいはい。
ありまして、うん、1枚のカードに6つ書いてあってですね、うん、サイコロ振るんですね。うん、で、まあ、また3が出たとしましょう。はい。そこにかかしって書いてあったとしたら、
かかし、はいはい。
直線と正円だけで、うん、かかしを表現すると。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、例えば、多分言葉で通じると思うんですけど、うん、十字架みたいに十字を書いて、うん、その上に声援を書けば、うん、まあ、ギリカカシに見えるかもしれないものが書けます
よ、ね。はい、はいはいはいはい。
だけど、そのカカシにさらに直線で、うん、T シャツみたいのを着せて、
うんうんうん、
じゃあ三角形も頭に乗っけて、
はいはいはいはい、
傘をかぶせよう。
はいはい。
で、ことまでやってもいいんですよ。
あ、そっか、三角形もまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐですもんね。直線で結べますから。
はい、
あ、はい、なるほど。で、
地面に直線をいっぱい書いて、稲穂みたいに見えるようにすれば、うん、さらに畑になって、かかしに見えるようになると思うんですね。
うんうんうん、
というわけで、表現はできるはずなんです。
確かに。
それだと、うん、ゲームにならないというか、ただ絵を描くだけですよね。
あ、そうですね。
はい。そこに、まあ、ゲーム性があってですね、うん、漢字で言う画数ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
はい。台っていう感じだったら三角ですよね。
そうですね。はい。
それみたいに、このゲームは直線1本を1画、
うん、
正円1個を1画として数えるので、
はいはいはいはい。
僕が最初に言った、十字の上に丸は、画数で言う3です。
うん、1、2、丸、3、そうですね。はいはい。
ですよね。はい。で、まあ、T シャツを着せて傘をかぶせると、うん、そうだな、多分まあ、10に届くかぐらいになると思うんですね。
T シャツ結構いきそうですもんね。
ね。
はい。
で、そこに稲穂も書いていくと、もうそれこそ20、30になるんです、
うんうんう
ん
う
ん。で、このゲームは、まあ、4人で遊んでたら、3人が絵を描いて、1人が知らないお題を絵を見て答える人になるんですね。
うん、あ、なるほど。3人が同じ絵を描いてる。同じお題に、お題の絵を描いてる。
はい。三人がかかしを描いてます。
はいはい。で、知らない人がそれを何を描かれてるかを当てるということですね。
そうです。
はいはい。
で、どの順番で、その三人が描いてもらった絵を見てもらうかっていうと、うん、画数の少ない人からです。
あー、なるほど。
はい。なので、さっきの例で言うと、十字の上の丸の三角の人から最初に見てもらいます。なんですけど、それだと、なんだか分かんない可能性があるんですね。
そうですね、画数少ないと。
要は、画数を少なく書くと、うん、早く見てもらえるんだけど、
はい、
表現力に乏しいと。で、線をいっぱい使って、円もいっぱい使って書くと、うん、まあ、どうにかこうにか表現できるんだけど、うん、順番が遅くなってしまうので、うん、誰かが先に当てちゃって自分は見てもらうことすらできないかもしれない。
なるほど、その自分の前にもで終わってしまうんですね、正解が出てしまったら。はい、あ、はい、はいはいはいはいは
い。っていうのを考慮して、うん、ここら辺なら程よいんじゃないかなと思って書く。
あ、書くと。それは、あれですか、その書き終わってから、自分は何画です、はい、みたいな感じのことを、はい、各々が宣言して、
はい、
その画数が少ない人から、ビロンって言って見せるみたいな感じなんですか？
そうです。全くその通りです。
あ、そうですね。
はい。
なるほど。まあ、本当になるべくギリわかるライン。丁寧にやりすぎると絶対、他のライバルに負けてしまうというか、うん、さっき、見て、 見られてしまって当てられてしまう可能性があるってことなんですよね。
はい。
いや、面白そうですね、それ。
そうなんですよ。だからこれはどっちかっていうと、画力というよりは発想力なんですね。
ですよね。確かに、直線と丸だけやったら、うん、ワッツと対等に戦えそうですね、全然。
まあね、書けますもんね。直線は。
同じこと書くと同じ絵になるんで、多分大丈夫ですね、それは。
そうです。
ああ、確かに、そって、あれですよね。なんかもう、僕なんかやったら、だいぶ、早く見てもらおうと思って、省略したのやつ書いて、
うん、
まあ、ワッツやったら、ワッツが答えるとしたら、ワッツに見せて、外れると、なんで分からへんねんって。分かるやろみたいな感じになるっていう。
そうですね。
まあ、面白いですね、それ。
誰かが、外れるかもしれないけど少ない線で書きそうだなと、
うんうんうん、
何度か遊んでてこの人はそういう性格だなって思ったら、
はいはいはい、
あえてちょっと多くして、うん、彼の絵をヒントにしてもらって当ててもらおうとか、
おー、高等テクニック、
はい、僕はそこら辺のなんかこう難しく言うとマネージメントなことがなんとなくできるのが好きで、
なるほど、
はい、
確かに、確かに、ああ。いや、例えば、それは僕がそういうような、さっきの話で言うと、
はい、
こいつは自滅するなっていう。なるほどね。
ただ、ちゃんと、ヒントになった絵にも、
うん、
正解よりは少ないんですけど、点が入る仕組みにはなっているので。
ちょっと点は入るんですね。なるほど。
はい、
うん、
これは、もう多分当ててもらえないけど、うん、ヒントに使ってもらおうみたいなね。
なるほど。
あえて一部分だけ抜き出して。
うんうんうん。やっぱそうなると、やっぱりどっちか言ったらアグレッシブな方がいいのかもしれないですね。その、確実にこれ見たらもう誰見てもわかるみたいなことやると絶対待ってもなさそうですね。なんか。
うん。
なるほど。
まあ、これも読み人知らずと一緒で、うん、勝敗云々っていうよりは、うん、あ、それすごくいい。考えだねっていう。
俺発想なかったわ、それっていう。
そうそうそう。
丸と直線だけで、それ、あ、その表現いいね、みたいな。
そう。
ああ。
そっか、それで伝わるかっていう体験を僕が結構何度もしてるんで。
なるほど、なるほど。
言いたいんですけど、言っちゃうと。
そうですね。
それ答えでもあるので、
うんうんうん、
言えないのがこのゲームのちょっと歯がゆいとこなんですけど、
うんうんうん、
このカカシみたいに、うん、みんなが知ってる実物体。
はいはいはい。
の場合もあるんですけど、そうだな、一人ぼっち。
マジですか？難しい。
はい。そういう状況系になるとですね。
それ当てるの難しそうですね。書くのもそうですけど。そう
なると、なんていうか、表現がみんな違うんですね。
なるほど。同じタイプの、アプローチじゃないってことですよね。その絵のパターンの。
はいはい。
はあ。
それはね、それで難しいんですけど、面白いんですよ。そういうものだったり、まあ、あと季節とかね。
季節か。
はい。昔、秋っていうので書いたことあるんですけど。
秋、まあ、僕だったら落ち葉的なものとか。
ですよね。うん、そういうのを書く人もいれば、別の表現する人もいるので。
なるほど。
これがね、面白いんですよ。
確かその人の感性というか、そういうのがなんか触れれて面白いですね、うん、そういうね。
面白いと思いますよ、これは。本当に。まあ面白いんでお願いして、という感じなんですけど。
これでも逆に言ったら、
はい。
今ルールを教えてもらったじゃないですか。
はいはい。
このポンコツペイントの 本体には何が入ってるわけですか、これ。
まず、お題。
あ、お題ね。
お題がですね、はい1カードに6個入ってて、それが66枚
入ってます。めっちゃ入ってますね。
だいたい400ぐらい入ってます。
すごいな、そのお題。
はい。で、あとですね。はい、こっちはですね、うん。要は、正解が残ってはいけないタイプのゲームなので。
はいはいはい。
書いて消せる水性マーカーとボードが入ってます。
あ、なるほど。こっちの場合は、だから、何度でもそれで繰り返しできると。
そうです。
うん、うん、うん。
あとは、まあ、特典用の、やっぱ書いて消せるボード。
はいはいはい。
入ってて、まあ、お題のカードに6問あるから、うん、で、それがどれになるか決めるサイコロが入って、うんうん、ですね。あと、まあ、ルールが入ってて、
ルール、はいはい、
あとですね、 ちょっと拡張で、
はいはい、今回、
図形カードっていうのが入ってまして、
図形。
はい。まあ、例えば、これは拡張ルールなので基本的には入れないんですけれども、はい、まあ、お題カードの中に図形カードを何枚か入れてですね、うん、ペロッとめくったときに、
うん、
答える人に見えないようにめくったときに図形カードが出たら、
はい、
それは避けます。で、お題を出してやるんですけど、うん、その図形に書かれたものが正三角形だとしたら、はい、それはですね、一個だけ書いていいんですけど、うん、画数としてカウントしません。
おお、なるほど。
なので、さっきのかかしで言うと、うん、頭にかぶせる傘が正三角形で書けば、ゼロ角なので画数が増えません。
ほうほうほうほうほうほう。
だったり、うまいこと矢印として使ってみるとかね、
うん、
ここの部分ですよとか。
うん、
で、まあ、お助けカードみたいなもんですね。
なるほど。
絶対書かなきゃいけないわけではないし、うん、まあ、書いてもゼロ角なわけだから、損はしないので、うん、どううまく使ってやろうかなっていうふうにやると、
うん、
前足で遊んだことがある人も、うん、まあ三角形がある場合だったり逆に波線がある場合だったりで、うん、ちょっと考え方が変わるのかなと思って、
あ、なるほどね、
入れてる。
まあでも、
はい、
ライバルは使ってくる可能性もあるし、できるだけそのなんかね、やっぱりそれを使ってなんか伝えれたいなって思いますよね。はい、
思いますよね。これテストプレイしてると、うん、無理して使おうとして、よりわからない人とかもいるんですよ。
いや、でもなんか無理して使いたくなる気持ちはわかりますよね。せっかくあるのに、せっかくあるのにっていうのがね。うん、
そういうところでちょっと性格も見れて、僕はね、無理しちゃう方なんですけど。
もったいない精神がね、やっぱり、その、やっぱゼロ角として使えるんやったら使いたいって思いますもん。わかりません、ね、その気持ちが。
もう、まあ、図形カードっていうのが、まあ、何枚か入ってますね。
なるほど。これ、ほんで、あれですよね。あ、まあ、どうなん、ちょっとね、その、この、配信の時期はちょっとわかんないんですけど、
はい。
取り置き予約をされてるんですよね。
はい、今はしてますね。その、多分、まあ、イベント、数日前ぐらいまでは受け付けるんで。
はいはいはい、
はい。
じゃ多分。
まあ、のタイミングによってはまだやってると思います。
うんうんうん、これね、だからその、なんていうんですかね、こう、ゲームマーケットのイベントに来たことがない方とかだと、
はい。
なんだその取り置き予約と何ぞやっていう感じはすると思うんですけど、
はいはい。
これはやっぱりあれですよね、その、いわゆるそのショップさんとかではないしですし、その在庫がブワーって持ってきてないわけですよね。持ってきてないというか、もう作れなかったりもしますし。で、
はい、
それで確実にこのゲームを買いたいなっていう方に、
はい、
予約をしておけば、
はい、
もう売り切れないっていうか、その、あなたの分は避けときますよというやつですよね。
で、
まあ、逆にね、その、販売されてるっていう、販売されてる方も、その、個人なんで、
うん。
ある程度の時間までにね、なんかその、取りに来てくれ、もぐわさんは3時か2時でしたっけ、なんか。
3時ですね。
までに来てくれないと、逆にね、本当にキャンセルそのまま来ないかもしれないっていうので、売りさばかないとちょっとでもっていうことがあったりするんで、
はい、
まあ、そういう、時間は決まってますけど、それまでには、ちゃんと確実に、扱っときますよっていうやつなんで、だから欲しい方はぜひね、取り置き予約をしていただきたいんですけど、うん、このポンコツ、みんなでポンコツペイントは、
はい。
おいくらでしたっけね。これ僕実は予約してるんですけど、値段を忘れてしまったな。
これ、2500円。
2500円ですね。
はい。
読み人知らずの、
はい、
便利箱の、と、便利帳と傑作選はどうでしたっけ？
箱で買うと1300円。
はい。
短冊のメモ帳だけ買うと400円。
はい。
で、本の傑作選を買うと700円になってます。
なるほど。ですよね。
はい。
今回は、この二つ、ああ、すいません。取り置き予約は今とこはみんなでポンコツペイントのみになってるんですよね。
はい、そうしてます。はい。
販売今回はこの二つだけですかね。8ビットトリック は。
はですね、もう亡くなっちゃいまして。
なるほど。
はい。
売り切れということですよね。
はい。売り切れました。ありがとうございます。おかげさまで。
いや、屋根裏メンバーのね、この前遊んですごい好評でしたからね、俺。
ああ、まあ、ドット絵がね、世代的
に。そうなんですよね、やっぱもうこれが。
よかったです。
いや、ゲームとしても普通になんかすごい盛り上がりましたよ、最後の最後の逆転みたいな。いい感じのね、なんかゲーム展開やって、わーってなりましたよ、最後最後で、
ね。
いや、すごい楽しかったんですけど。
いや、嬉しいです。
番組の途中ですけども、今回もですね、長谷川さんとこう、話をこう、すごい、まあ、聞いていくうちに、時間の方が結構長くなってしまって、まあ、前編後編っていうわけじゃないですけど、もう今回は168回と、で次回も169回と、長谷川さんの回を、2回という形で撮らせていただいてるんですね。まあ、その収録の時には、そういう予定がなかったので、タイミング的に、この、今回の一曲って曲の、こう、話してるタイミングが、だいぶ遅くなってしまったので、まあ、ここでね、ちょっと、後入れでこういう話させていただいて、今回の一曲っていうのをね、入れさせていただきたいなと。で、今回の一曲がですね、こう、長谷川さんが結構屋根裏部屋を、以前からずっと聴いていただいてて、で、今回っていうか、まあ、いつも書きさせていただいてる笹山さんの楽曲を聴いていただいて、まあ、一番大好きな曲っていうのが、まあ、夜行中っていう曲なんですけども、で、まあ、僕もね、これ夜行中という曲大好きなんですけど、この今回の一曲っていうのが、一応笹山さんとこう、かけさせていただくっていうふうに最初、お話しさせていただいたときに、まあ、ポッドキャストなんで、これまあ、いつ、ね、今リスナーの方が聞いていただいてるかっていうのはちょっとまあ、時間わからないんですけど、まあ、配信してる段階でですね、実際販売してる曲を、ペガさんのチョイスでかけていただいても大丈夫ですよっていうのを、お話しして、実際かけさせていただいてるんですけども、っていうのがやっぱし、実際この配信で聞いて、あ、いいなって思ったのが、すぐ、iTunes Store とか Amazon MP3 とか、通信販売とかで買えるっていうのが一番嬉しいというかね、まあ、聞いてなんか、あ、いい曲だなと思っても実際売ってないっていう形だと、まあ僕はそういう、なんかラジオ聞いてて、とか、そういうのを見て買おうと思った時に、今現在販売してませんとか廃盤ですとかいうのって、寂しいとか悲しいんで、まあそうしましょうって形で、やらさせていただいてたんですけど、この長谷川さんね、夜行中って曲が、大好きってことで、実際ね、この夜行中って曲が入っていた Gone to Bone ってアルバム自体が、今現在は iTunes や Amazon MP3 に置いてないという形になってますので、実際、いつものこの、まあ、最初の笹山さんのお話、僕と笹山さんで話した時の条件としては外れてしまうんですけど、まあ、それは、ね、笹山さんに一応相談させてもらったら、長谷川さん来られるんだったら、ぜひ、夜行中かけていただいていいですよ、ということを、まあ、配慮していただいてますので、まあ、ぜひね、この夜行中って曲を今からかけさせていただきますので、聞いていただきたいなと思います。で、まあ、長谷川さんが好きって言うだけあって、もう僕も大好きなんで、まあ、名曲というかね、最高な曲だと思うので、まあね、もし聴いてよかったなっていう方で、いや欲しいのに持ってないよって方がいてたら、まあツイッターとかでもね、夜行中販売してほしいなとかね、もしいろいろつぶやいてたら、笹山さんも、まあ、どうしようかなってね、思っていただけるんではないかとね、思うので、ぜひぜひまたね、よかったらつぶやいてみたり、まあ、メールいただいたりしていただいたら嬉しいなと思います。では聴いてください。笹山さんでアルバム Go to Bone から夜行中。
曖昧な弱さが耳につく、脅された子ネズミが歌う、愛体の言葉も鼻につく、隠された骨組みがあらわ、泣き声が綺麗だから、あれやこれやそれキリがないや、愛してる口々に振るまで、今日も明日ものらりくらり、くるくるくる回る光を咲くて、群がる僕らいつもひねくれた夜行中、くらくらくらついた心を払って、誰もここまでこれやしないでしょう。
るくる回る光をたどって群がる僕らいつもひねくれた夜行中、ゆらゆら揺れ落ちる雫を拾って、やけどするまでそばにいればいい。くるくるくる回る光をたどって群がる僕らいつもいつまでも夜行中、キラキラキラついた心は島で、やけどするまでそび回ればいい。
いや予定としてはもっとね別の話もってことだったんですけど、時間がかなり来てしまったんで、もう長谷川さんちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
次回もちょっと出ていただきたいなっていうことで、
はい、
よろしいですかね。いやなんかね、はい、いやちょっとね、まあ今回ねゲームマーケットに出られるということで、実際前々から気になってた読み人知らずとかの話聞きたいなと思ってたんですけど、いやなんかやっぱりすごいちょっと聞き込んでしまったというか、
よかったですね。もうなんか楽しそう、
いや面白そう、いや本当にねこれね僕前から気になってっていうのはやっぱりその方がツイッターとかでね、上がってくるのを見て、なんだこれはっていうのをね。
ルール知らないと意味が分からないですよね。そ
うただゲームでやってるんだろうなっていうのは分かってたんですけど、一体何なのかなっていうのはねずっと気になってたんで、いやこれ聞けて、いやますます興味だったんで、いやこれもう宣言しときますけど、
はい、
買いに行きますこれ。みんなでポンコツペイントを予約してるんで、その時に一緒にこう読み人知らず買いに行きますので、ぜひね皆さんも G の06でしたっけ、
はい、
G の06ね行っていただきたいなと思いますんで、
はい、よろしくお願いします。3
月12日ですね、神戸、
はい、
神戸国際展示場の方によろしくお願いしますということで、また長谷川さん次回も引き続きお願いしますということで、はい、締めさせていただきたいなと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールホームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペカヤネウルアットマーク gmail.com ペカヤネウルアットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんで、スルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。 CD などはオンラインストアリミングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクサイ、セカンドフルアルバム灰の水曜日も絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。あとアルバム IGE の方ですね、こちらの方は全国レコード CD ショップで取り扱われてますので、各お店に行っていただいてお取り寄せなどもできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。